聖書箇所は、イザヤ55章10から11です。第一講演では、愛を受ける素晴らしさと題してメッセージしていただきました。第二講演では愛に生きる素晴らしさと題してメッセージしていただきました。本日は愛を伝える素晴らしさとして、素晴らしさということを題して、メッセージしていただきます。それでは、聖書の朗読をさせていただきます。口語訳では、1025ページです。55章の10から11節です。では読ませていただきます。天から雨が降り、雪が落ちてまた帰らず、地を潤して物を生えさせ、芽を出させて、種まく者に種を与え、食べる者に糧を与える。このように我が口から出る言葉も虚しく私に帰らない。私の喜ぶところのことをなし、私が命じ送ったことを果たす。アーメン。では北川先生から愛を伝える素晴らしさと題してメッセージをいただきます。よろしくお願いします。
おはようございます。皆さんのニコニコしたそのお顔がとっても心地よいと言いましょうか、嬉しいですね。イエス様が、私はあなた方の知らない食べ物があるっておっしゃいましたけれども、そのイエス様の気持ちが私分かるような気がいたします。私もちろん今朝食事をいただきました、おいしくいただきました。普段はですね、バナナ1本と牛乳とで妻が作る野菜ジュース1杯だけなんですけどね、こういうところに来るとたくさんいただいて、ああ幸せだ、天国だなと私は感謝したんですけれども、こう皆さんの笑顔というのも私の食べ物だなと思うんですね。先生、肩の荷がふっと降りたような気がしますとかね、あ、神様の愛がよく分かるようになりましたっていう言葉は私の食べ物なんですね。本当に私のこの霊が、心がこう喜んでいる、いや私以上に神様が喜んでおられるというのを感じることができます。皆さんがですね、こう前をですね、顔を上げて話を聞いてくださるというのはとても嬉しいことであります。皆さんと私がつながっていてですね、こう神様の恵みが、神様の祝福が、福音が皆さんのところにずっと吸い込まれていくというのを感じ取ることができる、いや本当に牧師になってよかったなって思う瞬間であります。皆さん牧師っていいなと思うんですね。今からでも遅くないですよ皆さん牧師になってこの恵みを味わっていただけたらなと思うんです。今日もこのようにしてですね、御言葉を、福音を語ることができる私の喜びでありますけれども、皆さんの喜びであります。その幸いな時を始めてまいりましょう。ではお祈りいたしましょう。神様、あなたの尊い皆を褒めたたえます。今から御言葉の時、福音を語る時であります。この上に臨んでください。恵みを豊かに注いでください。聖霊なる神様が今ここにおられて、一人一人、祝福しておられることを感謝をいたします。その心、魂に触れてください。そのお体に触れてください。そしてあなたの御心を行ってくださるようにお願いをいたします。イエス様がここにおられて、お一人お一人に直接愛の言葉を、福音を告げたいと願っておられます。その言葉をこのものを通してあなたがお語りくださるようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。私たちが生まれてきたのは神様に愛されるためである というのは絶対に間違いのないことであります。このことをしっかりと心に留めていただきたいと思うんです。この世はそうではないんです。この世には、一つの大きな宗教があります。みんなその宗教の信者です。それは何かと言いますと、この世だけ教ですよ。この世が全て教、死んだら終わりだ教という信者です、全員。だからこの世で一生懸命頑張って成功しないとダメですよ。失敗するともうそれでおしまいですね。勝ち組とか負け組とかなんか言いますよね。それはもうこの世教の信者が信じている勝ちとか負けです。ともすると私たちもそのこの世教の信者になってしまってですね、この世に見るところ、この世で感じるところ、病気になったりします。財布落としてがっかりすることがありますですね。でもこの世のことなんです。でこの世が全てではないんですよ。私たちは知っていますよね。神様がおられて霊の世界がある、そして死は死ではないということを知っています。でこの世で一番大切なことは成功することではない、うまくいくことではない、神様の愛を聞くこと。神様に愛されたらもう私たちはもう成功者ですよ。病気であろうが貧乏であろうが学歴がなかろうが、もう事業に失敗しようが関係のないことです。それはこの余興が価値のあると思っているものなんですね。私たちは神様に愛されるために生まれてきたんだから、神様に愛されたらもう生きる目的は十分達成しているんです。それを喜んで生きる、それが私たちの人生であります。ですからもっともっと天国のことを考えたらいいと思うんですね。もうこの世だけを見ているとから私たちはがっかりしたり落ち込んだり嫌になったりするんです。この世だけじゃない、神様は素晴らしい世界を、神の国を用意してくださって、イエス様はもう神の国は来たんだぞと言ってくださって、もう神の国を信じて生きている人はもう神の国を今そのまま生きていると同じことですからね。ここから出ていくとそうじゃないですよ。いろんな目に見えること、聞くこと、みんなこの余興のものが話している。騙されないでくださいね。いつもいや私は愛されている、私は神様の愛を受けるために生きるために生まれてきたんだという確信を失わないでいただきたいと思うんです。本当に素晴らしい福音です。で第3回目はですね、また違う福音、いいですよね。福音っていうのはですね、良い知らせ、グッドニュース、皆さんにお語りしたいと思うんです。何かと言いますと、神様は私たちのお父さんだということですよ。これが福音？まあそれはそうだけれどもって思いますけれども、イエス様は、神様は天のお父さんですよ。主の祈りですね、天に増します、我らの父よってお祈りしますよね。天におられるお父さん、まあこれはまあそれほど親しいというか優しいということをこの地上の表現で表したものかなと私は昔思っていたんですけれども、まあそういう意味もありますよ、もちろん。けれどもですね、文字通り神様は私たちのお父さん、私たちの親であるということです。なぜかと言いますと、私たちは自分の意思で誰一人生まれてきた人はいませんよね。さあこれから生まれるぞと言ってですね、お母さんのお腹に入って生まれ出た人は誰一人いません。そうですよね。勝手に生まれるんじゃないんですよ。コウノトリが運んでくるんですよね。コウノトリの話よく聞きますよね。コウノトリの話調べますとですね、面白い話あるんです。ドイツの方のこの言い伝えと言いましょうかね、から来るんです。コウノトリじゃないんです、あれは。ドイツの方ではシュバスコウという鳥の話なんです。 で、コウノトリとよく似ているんですね。で、日本はコウノトリというと、名前が幸いの鳥というのをイメージしますね。だからまあコウノトリというふうにこうなっているようですけれども、本当はシバスコウという鳥の話なんですね。ある時に子供がいない夫妻の夫婦のうちのこのかまどの煙突にそのシュバスコウが巣を作ったんです。で、優しいそのご夫妻はあかわいそうだなと思って、そこで火を焚くと煙が出ますからね、そこでは火を焚かないようにして別なところで料理を作っていたそうです。そしたらそのシュバスコウは巣を作り終えて卵を産んで、そして子供がヒナが帰って、そして飛び立っていったということです。で、飛び立っていった後そのかまどを使うようになったんですけれども、しばらくしたらその夫妻に長い間子供がいなかったんだけれども、子供が生まれたという伝説があるそうです。それで、ああシュバスコウが、まあ、日本でいうのはコウノトリが赤ちゃんを連れてきてくれたんじゃないかというので、コウノトリが赤ちゃんを連れてくるという伝説が生まれたそうなんです。で、これはまあ一つの伝説ですけれども、一つの大切な真理を表していると思うんですね。赤ちゃんは人間が作るものではないということです。赤ちゃんを、子供を作るというような表現がありますけれども、非常に不遜な言い方ですよね。人間がどんなに頑張ってですね、もう赤ちゃんができないという方もおられる。でも一生懸命お医者さんが不妊治療をされている方もおられますけれども、でもその時にやっぱり神様が働かれるんですよね。で、そのお医者さんとかそういういろんなことを通して赤ちゃんが生まれてくる。ですから赤ちゃんが生まれてくるのは人間ではなくて神様がされることです。この世にいるすべての人間は神様が許して、それに祝福を与えて生まれてきたのが私たち人間であります。一人一人ですね、その人の名前を呼んで、私はあなたを愛しているよ、あなたは生まれてきなさい、この地で私の愛をいっぱい受けなさいって言って生まれてくるのが赤ちゃんです。そうですよね。いや、そうじゃなくて、一人ぐらいね、あ、神様が向こう向いてるぞ、その隙に生まれちゃおうと言って生まれてきた赤ちゃんというのは誰一人いないんですよ。クリスチャンホームの家庭だから私は見ているけれども、こっちの仏教の方は知らないよって神様は言われたと思いますか？ここはね、イスラム教だからね、この僕は知らない、なんかその辺から湧いてきたんじゃないの、私は全然歓迎してないよっていうことだと思いますか？そうじゃないでしょ。もうこの世のすべての赤ちゃんは神様が知っていて、名前を呼んで祝福して、この地で生まれなさい、この地で育ちなさいと言われて赤ちゃんが生まれてくるんですよ。そうですよね。だからこの地上の全員神様の子供、そういう意味ではですね、全員神様の子供ですよ。どんな人もそうです。誰一人神様のから名前を呼ばれなくて生まれてきた人というのは一人もいないんですよ。そういう意味で、もう人間のお父さん、もちろんお父さんいますね、お母さんいますけれども、本当のお父さんは神様そのものですよね。宗教関係なしですよ。キリスト教であろうが、仏教であろうが、イスラム教であろうが、天理教であろうが、無宗教であろうが、もう何でも、もう全ての赤ちゃん、いや全ての人間が、神様はその人を産んで祝福しておられるというのが事実ですよ。皆さん、これ素晴らしいことだと思いませんか？私たち、なんか神様は私たちだけのものだと思っていませんかね。クリスチャンだけのものであって、仏教とは神様関係ないよって思っているのではないでしょうか。そんなことはないんですよ。もう全ての人のお父さんは神様である。これ素晴らしい福音ではないでしょうか。私、このことに気づいた時にすごく感動しましたね。ああ、そうなんだ。もう喜び、私が本当にいっぱいになったんです。 親が子供のこと大好きです。皆さんそうですよね。親は子供のことが大好きです。子供が病気になったら、もうこの子の病気をですね、私が背負って、私が代わって病気になりたいと思いますよ。それが親ですよね。私、子供が4人いると紹介いたしましたけれども、2番目の子供、今大学に行っています。で、昨日まで KGK の集まりに参加していたと思いますけれども、今日から授業が始まりました。その子が生まれた時のことなんです。妻が産婦人科の病院に行って、1週間ぐらいで帰ってきますね。で、帰ってきたその日の夜、朝方だったとかいう話ですけど、よく覚えてないですけどね。私、その子を抱っこして2階から2階で生活していましたので、1階に降りていこうと思ったんです。で、抱っこして階段の一歩を踏んだ時に踏み外してしまったんですよ。2階、第一歩目で、なんかちょっと朝方だって寝ぼけていたんでしょうね。それでもうガタガタガタガタガタガタと言ってですね、2階から1階まで、途中でどうなったかわからないですけどね、途中でひっくり返ってですね、頭を下にしてですね、最後下に落ちていったんです。どうなったと思いますか。生まれても1週間ぐらいの赤ちゃんですね。落ちた瞬間、私はですね、もうその子をぶっともう抱きしめたんですよ。でも何にもしないでですね、そのままの格好で、で、丸くなってと言いましょうかね。で、そのままガタンガタンガタンガタンガタンと落ちていって、で、その子はもう無傷、何にもなかったです。私はその代わり全身打撲と言いましょうかね。痛かった、頭は痛い、腰は痛い、尻は痛い状況でした。でも私も骨折とかなんとか何もありません。打撲だけですね。病院にも行きませんでした。1週間ぐらい痛い痛い痛い痛いと言っていたと思いますけれども、大丈夫でした。何よりもその子供がですね、本当に何でもなかったっていうのが嬉しかった、嬉しかったですね。私、男はあんまり親になれないですよね。女性の皆さんはもうお腹にですね、ずっと赤ちゃん、あと月10日、で、その間に母親になるんだという意識をしっかり持っておられますけど、男は関係ないですからね。生まれてきてから、ああ、これが我が子かいうくらいですけれども、でもその時ですね、私、ほっとしたんですね。もう、ああ、落ちるというので、ボーンと投げ出してですね。やらなかった。ああ、私もやっぱり親なんだな、ね、ちょっと嬉しいような誇らしいような気持ちになったんですけれども、でも親というものはそういうものですよね。子供をですね、守りたいって、助けたいって思うんですよ。自分がどうなってもいい、なんとかこの子をなんとか助けたいって思うのが親ですよ。で、その親心というのは多分神様から来ているんだと思うんです。人間は神様に似たものとして作られたと聖書に書いてありますけれども、やっぱり親になると神様の親の気持ちというのをいただくんじゃないかなと思うんですね。だから子供を愛する。人間は罪がありますから、中にはね、その愛が歪んでしまって、この虐待という痛ましいことがあります。けれども、それも私は愛の現れとか反対の方向に行ったように思うんですね。可愛さ余って憎さ100倍とかいう表現がありますね。このようにしたいんだけれどもできないとか、そのようにできない自分がなんか憎いと言いましょうかね。それがまたこう歪んだ形で現れたのが虐待じゃないかなと思うんです。だからそれでいいんですよということでは決してありませんけれども、人間は罪のためにそのようになってしまうことがあります。けれども、神様の愛はそうではないんです。神様は私たち子供を愛してやまない。もう全員愛してやまないお方が神様でありますよ。ですから、この地球は神様の愛で満ち溢れているんです。この地球、 この地球にこの空気が満ちていますよね。空気が包み込んでいます。いや私の周りは空気がなくてねって酸素ボンベを追っている人っていうのは見たことがないですよ。もうみんな全員空気がある。それと同じように全員の周りに神様の愛が祝福がある。そうですよ。で親はですね、大体出来の悪い子供ほど可愛いって言いますよね。心配でね、もうちゃんとやってる子、あこの子大丈夫だってあまり気にかけないんですけど、この子何するかわからないなと思ったらいつもその子を見たりでその子をこう守ったりするんですよ。親というものはそういうものですよね。皆さん出来の悪い、私出来悪いなって思っておられたらですね、大丈夫。あなたのことを特にですね、神様は見ておられますよ。この子何するかわからないぞと、私がもう直接守ってあげないといけない。だから私ダメだなと思ったら、ああ私は多分他の人よりも愛されていると思って間違いないですよ。そうですよね。親の愛というものはそういうものであるんですね。素晴らしい神様の愛、素晴らしい福音だと思います。その愛で全ての人が包まれていると言ってもいい。昨日のこの話の中でですね、私たちが救われるのは自分の信仰ではないと言いました。ちょっとですね、話をですね戻しますけれどもね、まあこの信仰というのと救いというのが関係すると思われるわけですよね。皆さんそう思いますね。私たちはそう信じているんですけれども、それを考えてみるんですよ。皆さん一緒に考えてみたいと思うんですけどね、まあこういうやり方がいいかどうかわからないですけれども、信仰の度合いっていろいろありますよね。素晴らしい信仰者がいると思うと、この人大丈夫かなみたいな人もいるわけですよね。で例えばですね、信仰をですね100から0まで段階があると思うんですね。いろんな段階が。そうですよね。で多分100というのはですね、イエス様の信仰は100ですよね。多分イエス様がもうマックスだと思うんですね。でサタンというのは0だと思うんですよね。でその間にですね、ずーっといろんな信仰の人がいると思うんです。多分それでもいいんじゃないかなと思うんですね。でマザーテレサとかですね、シュバイツァーとかそういう立派な人は多分90ですね、89とか言ってるんじゃないかなと思いますね。立派な先生なんていうのは90いくつとかですね、かなり偏差値は高いと思うんですけれどもね。でいろんな人がこういる。で自分はどれくらいかなって皆さん考えてみてくださいよ。まあ私ですね、自分考えて、まあ牧師になったくらいだからね、まあ60ぐらいはいってんじゃないかなって、いやもうちょっと65ぐらい、70ぐらい行かせてもらってもいいかなとかって思うんですけどね。どうでしょうかね、皆さんいかがでしょうかね。私いくらぐらいかなって、まあそういうふうにこうなる。教会でもいろんな人いますよね。洗礼受けたんだけどそれ以降全然教会に来ないなんて人もありますよね。しばらくしたら来なくなった人とか、クリスマスとイースターだけ来る人とか、いろんな人がいますよね。そしたらあの人たちはこっちの方かなとかって思うわけじゃないですか。でいろんな人だから、その程度というのはずっとあって、多分こうずっとつながっている感じがするんですよね。この68.23456 とかですねそういうような人もいてですね、ずっとつながっている。で問題はですね、どこまでが OK かということですよ。学校だと合格点がありますよね。それ以降欠点というのは赤点になるとかですね、40点とかですね、60点とかいろいろあるんです。神様の合格点というのあるのかなって思うんですよね。いかがでしょうかね。で何点ぐらいかなと、 まあ、私なんか牧師になったからね、牧師ぐらいになったぐらい信じてんだから、まあ、合格点に入ってんじゃないかなって思うんですよね。自分で思うだけですけどね、希望するんですけれども、ちょっとまあ70点ぐらいだとすると、まあ70点は大丈夫で65点ぐらいかなって思うんですよ。で65点で線をこう引くんですよね。でこれ以降は合格で、これ以降は失格ということで、これ以降は天国で、これ以降は地獄ということになるわけですよ。で私はどの辺かなと皆さん考えるですね。行列をしていて自分のところでダメだよって言われたらがっかりですよね。そういうこと皆さんありますか？行列街歩いているとありますよね。ちょっとなら美味しいんだろうなと思って並んで、食べるってことはありますけれども、並んでいて、はい今日はここまでって自分の前でポッと切られたらちょっと悔しいですね。今まで並んでいたこれは何だったんだと、時間を返せって言いたくなりますけれども、行列がこう、信仰の行列がこうあって、ここ合格ですよ、残念でしたねって、また来てくださいね、じゃもうまたはないんですよね、おしまいですよってなったら悲しいですよね。問題はその合格点がどの辺かということですよ。皆さんどうでしょうかね。ちょっと心配になりませんか、こういう話を聞くと。で問題はですね、まあ90点とかしたらもういいんですよね。まあこの20点とか30点の人はもう仕方ないですよね。もうこの人たちはもう諦めていて、例えば70点で70点合格で、問題は69点の人ですよ。かわいそうじゃないですか。70点 OK で69点なんてね、かわいそうでしょう。そう思いませんか皆さん。わずかこれしか違わないのにって、神様なんとかしてくださいよって言ったら、多分神様優しいから、ああそうかって、じゃあもうおまけに入れてあげよう、もう太っ腹ですから神様はね、あの皆さんの北海道地区の皆さんと一緒でですね、じゃあ60点にしてあげようって多分言われると思うんですよ。ああよかったってみんな思うんですね。そしたら次の問題が出てくるんですよね。59点の人はどうなるのかなって、かわいそうじゃないですか。60点 OK で59点ね、かわいそうですよね。神様それかわいそうだから、もっとなんとかしてくださいよってお願いするんですね。そしたら神様はね、太っ腹だからね、今分かりました、じゃあ50点にしましょうってしてくれて、わあ神様ありがとうございますみんなで拍手してですね、そしたら次の問題が出てくるんですよね。そうですよね。49点の人はどうなるかということですよ。だから神様はね、そうだな、かわいそうだな、じゃあ30点にしてあげようってなるんですよ多分。そう思いませんか。当然神様はお父さんですしね、そういう子供大体出来の悪い子供ほど心配です、可愛がっているんですからね。そう言うとですね、どんどんどんどん下がっていくと思いませんか。私はそうだと思うんですよね。神様はね、もう自分の子供だからね。何かこう聖書を読んでいると、神様、まあ、お役所の役人と言いましょうかね、あの人たちが悪いわけじゃないですけれども、ちょっと杓子定規なところがありますよね。もうそれ仕方ないんです。郵便局に行ってですね、こうはがきを出、手紙を出す、重さを測ってですね、1グラム超えてもですね、次の段階に行くんですよね。わずか1グラムおまけしてよって思うんですけど、ダメなんですよね。まあ仕方ない、それそういう決まりですから、まあそういう決まりだからそうなるのは仕方ないです。神様もですね、そういうのでこれ決まりだからねって、ここまでが合格なんだよって、あと残念だねって、あなたがもっと生きてる時に頑張ればよかったのに残念だったねっていうようなお方かなってね。えもう決まりが決まりなんだから、なんかパリサイ人みたいですよね、そういうのね。なんかイエス様と違う感じがするんですよ。安息日だから病気癒しちゃいけない、決まりだからねって。そうですよ、1週間は7日あって6日間は治していいですよと、たった1日7分の1だけを我慢すればいいんですよ、だからあとちょっと我慢したら安息日終わるんだから、でイエス様に治してもらったらいいじゃないですか。非常に納得がいくんですよね。 でもイエス様はそうじゃないんですよ。いや、この人がもう何年間も苦しんでいたんだから、もう一日でもね、一秒でも治してあげたいじゃないですかっていうのがイエス様ですね。ですからイエス様は安息日だろうが何だろうがもうかわいそうだなと思ったら治されたんです。それが神様ですよね。もう決まりですからね、ここでピッと切っておしまいというお方ではない。だからいろんな信仰段階があります。で、私たちから見てですね、この人救われてないんじゃないかなと思う人もですね、私が思う、私の希望というか、神様の愛ということを考えたら、その人を神様は捨てられるわけがないって思うんですよね。いかがでしょうかね。神様の愛はですね、そういう意味では、ね、全人類を包み込んでいて、全人類はもう神様の愛の中にあって、ちょっと言い過ぎかもしれませんけどね、もう救われていると言っても私いいんじゃないかなと思うんですよ。まあちょっと交代するならば、愛されているというですね。イエス様が十字架にかかられて、もう全人類の私たちの全ての人の罪を背負って十字架にかかって死んでくださったんですよね、皆さん。で、イエス様は十字架の上でもう終わった、完了した、もう救いは完成したっておっしゃって、そして復活をされたわけですよ。いやー、ごめん、あなたの罪ね、背負ってたんだけどポロッと落ちちゃってね、あーって、あなたの分はないんだよっていう人、惜しかったねってもっと頑張ってくっついてたらよかったのにっていう人はいない。そうですよね、皆さん、全員がもうどんな人もそうです。イスラム教徒であろうとですね、皆さんのご主人であろうとですね、お子さんであろうと、全員が神様の愛の中に包まれていて、その人の救いというのはもう完成しているわけです。すごいことじゃないですか、皆さん。これ本当の福音ではないでしょうか、皆さん。まあ、これ私の希望と言いましょうかね、そこまで言っているんだから、私はですね、みんな手に入れてくれるんじゃないかなと希望しているんですよ。みんなで手に入ってびっくり仰天するんですよね。ってこんなあって、こんな世界があったんだって、ああ、教会に行っておけばよかったな、生きている時にこれがあることを知っていたら、教会に行って神様を信じて人を許してね、こう希望を持って明るく生きられたのになって悔しいって思いながら天国にいるんじゃないかなと、私はこう夢を見るわけです。まあ、分かりませんよ、私まだ天国行ったことがないので。けれども、そのような可能性は随分高いんじゃないかなと思うんですね。この世の中でもうすでに救いが完成しているのに、知らないで悩んで苦しんで、この世のごちゃごちゃしたことに巻き込まれて悩んで苦しんで悲しんでいるのが大勢の人たちなんですよね。でもその人ももうすでに神様の愛はそこまで来ているし、完成しているし、もう持っていると言ってもいいくらいですね。水道の話をしたいと思うんです。私の子供の頃は水道なかったんですね、私のうちに。で、まあ、ちょっと離れたところに井戸があったので、その井戸に毎日水を汲んできて家に持って帰ってとやってたんですけれども、ある時水道がついたんですね。感動しますよね。ひねると水が出てくるというのはものすごい嬉しいことですね。神様がもう全てのことをしてくださって、自分一人で家に水道を引くというのはとても大変なことだと思いませんか、皆さん。穴掘ってですね、パイプをですね、このその川まで行ってですね、でずっと緩工事をするって、できる人っていうのはお金とですね、体力とですね、そういう知識のある人しかできないんですけれども、ちゃんともうやってくださってですね、で家にまで水は来ているということですよね。でもこうひねればいいです。ひねって そしてコップに水をかけて飲めばいいですね。ひねるなんていうのは工事ではありませんよね。工事終わりましたよって、ありがとうございますって。でもまだ最後の工事が残っています。私がひねるんですよ。別にそれ工事じゃないですね。信じるということはそういうことじゃないかなと思うんですけれども、でももっと進んでいると私は思うんですよ。こう何か落としているなと思ってパッと見たら、水道の蛇口から水がもう流れ出しているんですよ。俺誰がひねったっていうこと、俺知らないうちにひねこう流れてるぞ、もうそこに水を持って行って飲めばいいんです。でもね、もっと進んでいるような気もするんですよ。あっと気がついたらね、もう水がもうこのシンクいっぱい、流しいっぱいになってもう溢れ出て、でリビングはこう水浸しになってる、あ大変だという状況で、あっと気がついたら足元まで水が来ている。気がついたらここの辺まで水にもういっぱいになっている。気がついたらもう水の中にいる。あっと言ったらもう水が口の中に入り込む。神様の救いというのは全ての人にそこまで来ている、もう口まで来ている。だから信じますよと言うだけでいい。もう私ね、言わなくてもいいかもしれない。いろんな信じ方があるんですね。心の中で信じますよって、あ、それいいなと思ったというのも一つの信仰だと思うんですよね。いろんな人がいろんなこのイエス様の話を聞いていろんな反応をする。まあ願わくば私たち願うのは、教会に来てくれて、で信じますと信仰告白をして、そして洗礼を受けてくれるというのを本当に願いますけれども、そこまでいか至らなくてもそれなりに信じている人っていうのは多いんじゃないかなって思うんです。まあ私、氷山のですね、氷山があって上に出ているのはほんの一部分だと言いますよね。多分そんな感じしますね。教会に来ている人はほんの一部でですね、教会に来てないんだけど、まあ、それなりに信じているというか、希望を持っているというか、救われたらいいなと思っている人がこんなにたくさんいる状況、もうすぐそこにまで救いは来ているというか、もう触れているというか、もう救われていると言ってもいい状況であるのに、それを知らない。そして何かこのことが悩んでいて苦しんでいて、神様はあなたのことを愛していて、いつもそばにいて、あなたのことをいつも守るし、もう嫌なこととか辛いことあってもみんな良いように変えるし、最後はちゃんと天に連れて行ってくれるのに知らないで、もうこの世だけ今日の信者になって、ああこの世がうまくいかないとダメだ、私はもうダメだ、私の人生は負け犬の人生だって思っている人たちが、もうこの世界中にいっぱい満ち溢れている。なぜそこまで来ているのに、もう口まで来ているのに知らないというのは、この最大の不幸だと私思うんですよね。たとえ最後、もう最後天に連れて行ってくださるとしても、この地上を生きている間、それを知らないで生きているというのは、悲しいことであり、悔しいことではないでしょうか。皆さんの周りにいる人はみんなそうですよ。もう神様の愛に包まれているのに、それを知らない。もう私たちはそれを伝えざるを得ないのではないでしょうか。私の母が以前こんなことを言ったことがあるんです。私の実家は私のいる教会から、まあ汽車で1時間ぐらい離れたところに実家があるんです。でその実家のそばにも教会がですね、できたんです。で時々その教会にも行っていたんです。である時その教会で特別伝道集会があったんです。で母はですね、お友達を誘ってその教会に行ったんです。その時の話をしてくれたんですね。だから母はですね、非常に憤慨してというか怒ってというか、私に言ってくれたんです。もう教会には人を連れて行かないと言ったんですね。なぜかというと、その時のその話された話がめちゃくちゃというか、わけわからないというか、そういう説教だったというんですね。せっかく連れて行ったのに、もうこんなんだったならば教会に連れて行かないって母が言って、私はその時何も言えませんでした。皆さん、そういうことはありませんか。勇気を出して教会に連れて行ったんだけれども、 通じなかったと言おうか、その時の話が良くなかったと言おうか、がっかりしたということ皆さんありませんか。私がこの信徒時代教会でですね、集会をあったんです。有名な伝道師先生が来られた集会したんです。で、私はこの先生の集会あるから来てもらいたいと思って、で、青年何人かと一緒に駅前に行ってチラシを配ったんです。そうしたら行ってみようっていう人がいたんですよね。嬉しかったですね。めったにそんな人いないのに。で、その人をですね、じゃあこちらです来てくださいって言って来てくれたんです。で、話をしたで聞いてもらったら、どんな話かよく覚えていないんですけれども、まあほとんど信徒だと先生は思われたと思うんですけどね。で、ちょっと何か話をしてその人怒っちゃったんですよね。そして怒って集会の途中で帰っていってしまったんですよね。がっかりですよね。せっかく連れてきたのに、もっと違う話をしてくれよと私は思ったんです。有名な先生、皆さんご存知の先生ですけれどもね、そういうことないでしょうかね。そうなるともうがっかりしてしまって、まあ教会に人を連れて行ってもダメかもしれないなって、まあ伝道の意欲が萎えてしまうのではないかなと思いますけれどもですね、そうではないって私は思うんですよ。先ほど読んでいただいた聖書の箇所、これも素晴らしい箇所、希望の持てる箇所、もう私はこれを信じているから生きていると言ってもいいくらいですね。特に11節ですね。このように我が口から出る言葉も虚しく私に帰らない、私の喜ぶところのことをなし、私が命じ送ったことを果たす、こう書いてあるんですね。神様の口から出た言葉は虚しく私には帰らない、必ずそれはそのことを行って帰ってくるんだという言葉ですよ。神様の言葉は、語られた言葉は必ずちゃんと目的を果たすんだということです。そうですよね。神様が光あれと言われたら光があったんですよ。神様が言われた通りにこの世界はなるんですよ。言葉は神様だと言ってもいいくらいですよね。はじめに言葉があった、言葉は神であったとありますよね。言葉、神様の言葉は必ずその目的をちゃんと果たすんです。ですから私は今確信するのはですね、私が連れて行ったあの方どうなったか全然わからないんですけれども、あの時彼の心の中に神様の言葉は必ず入ったんですよ。で、いつかですね、必ずそれは目を出して実を結ぶと私は信じます。見えるところは怒って帰っていってしまったという状況ですけれども、そうではない、私は信じます。いや、そうではない、必ずその言葉はその人を救う。母がですね、教会に連れて行った、もう何がわけは分からなかったけれども、確実に魂に神の言葉が入っている、福音が入っている、いつかそれは必ず目を出す。皆さん、これを信じようではありませんか。もうこれ日本の教会に当てられた福音ではないでしょうか。この目に見えるところ、もう希望が何もないような状況に思えるんですよね。でもこの言葉を信じましょうよ。必ず語られた言葉はいつか実をならさると信じようではありませんか。それはですね、もしかしたら3日後かもしれないし、3ヶ月後かもしれないし、3年後かもしれない、10年後かもしれない、30年後かもしれない、50年後かもしれない、もしかしたら100年後かもしれない、300年後かもしれません、1000年後かもしれないんです。でも必ず目を出すと信じること、私たちはやっぱり自分の目でそれを見たいですね。 で自分がやったことでですね、救われたという人がたくさん与えられたら嬉しいですけれども、自分がやって自分がこうなったなんていうのを見たいというのは傲慢かもしれませんね。神様がされることですからね。神様信じて、だいたい聖書は人がやったものを刈り取るというのがそのやり方ですからね。私たちは一生懸命実をむい、この種をまいて誰か他の人が刈り取ってくれたらいいじゃないですか、ね、だから私たちのすることは何かといったら、やっぱり福音を語ることです。一言語ればいいんですよ。神様あなたを愛してるよでいいんですよ。でそれは必ず実を結びます。この札幌駅から札幌教会まで行くときに、私タクシーに乗って、で私牧師なんですよねみたいな話をしてですね、神様はねあなたのこと大好きですよって話したんですよ。その言葉を私は必ず実を結ぶと信じています。もうそのことを語ったら、もうその人は私は救われたと、もう分かりませんよね。50年後かもしれませんしね、もしかしたらその人の子供かもしれません、分からない。私はもう救われたと信じています。この言葉ですよね。必ず目的を達するという言葉を私は語ったんですから、素晴らしいではないでしょうか。福音というのは良い知らせですよね。良い知らせ、知らせというのは知らせられないと知らせじゃない、そう思いませんか。知らせ、知らせない知らせって知らせじゃないですよね。知らせる、だから福音というのは伝えるという意味がもうことここの込められている。だから伝えられない福音は福音じゃないんです。福音がここにあってですね、ここここここにありますよって、こういうのは福音じゃないんですよ。福音というのは知らせですから、知らせるから福音になる。知らせられない福音というのは福音ではありません。そういう意味では福音というのは流れていくもの、もう伝えられ伝えられ伝えられ、神様がですね、私はあなたを愛しているよって言われて、その愛がもうこの全世界に満ちていって、その愛が形になったのがイエス様、もう究極の神様の愛がイエス様ですね。そのイエス様が、あなた方は幸いですよ、あなたは救われたっておっしゃるんですよ。でそこで神様の愛がイエス様を通じて弟子たちにいて、弟子たちが今度他の人たちに、神様あなたを愛していますよって、でそれがずっと流れ流れ流れで私たちのここまで来たんです。最後私たちがそれを止めてしまったら、福音は福音でなくなる、ね、私が救われただけでは残念じゃないですか。で私を通じて流れていくときに、福音が福音となる、良い幸せとなるわけです。ですから牧師というのは本当に幸いですよ。その福音の流れの中に生きることができる、もういつも福音の流れ、私を通って福音が出ていく、皆さんのところに行く、この流れというのは本当に心地いいというか気持ちがいいですね。ああ牧師になってよかったなって本当につくづく思うんですよ。皆さん牧師になりませんか。今からでも遅くありませんよ。まあ牧師じゃなくてもですね、皆さんが福音を語ればいいんですよ。神様あなたのこと好きだよって一言言うだけで、そこで福音が流れていく。今回の実行委員の方々にこの話し合いの時を設けてくださいというのをお願いしたんですけれども、非常に意味があることなんですよ。そこで皆さんがこんな恵みを受けたよと語るのは、そこで福音が流れているんですよ。その時に福音が福音となっているんです。ああ私は愛されていたって心に留めていたら、まあ、それも福音には違いありませんけれども、本当の福音じゃないんですよ。そこで福音となるためには、ああこんな素晴らしいことがあったよって言葉に出して言うときに、本当に福音が福音となるわけですね。そしてそれを聞いた人は必ず救われるんですよ。すごいじゃないですか皆さん。そういう恵みの中に、そういう特権の中に私たちは生かされている。本当にいやー、神様に愛されていて、神様のこの福音の流れに生きていて、嬉しいなって思いますよね。皆さんのお子さん、ね、皆さんのご主人、皆さんの 親戚ですね、この人ダメじゃないかなって思う人絶対ありませんよ。それは間違いですよ。あなたが一言福音を語れば必ず実ります。ねえ。 そういうふうに福音を語り続けていると、300年後の日本はきっとクリスチャンがたくさんいますよね。1000年後っていうのはもう溢れてるかもしれませんよね。それを私たちは天から見ることができる。あの時私が一言語ったあの種がこんな実を結んだんだって、もう神様ありがとうございますって感謝すると思うんですね。反対にですね、あの時一言勇気を出して語ればよかったって後悔することがあるかもしれません。でも私たちは今生きているんですよね。福音を語りましょうですね。この神罪救いとかですね、全部話さなくてもいいですよ。まあ話せるときは話したらいいですけれどもね。でも一言ね、神様大丈夫、あなたは愛してるよ、きっと神様助けてくださいますよっていうのは福音ですよ。そうですよね。それをもう語り続けること、語りまくること、でその福音の流れの中に私たちは生きている。素晴らしいですね。ナザレン教団素晴らしい、この北海道地区素晴らしい、もう札幌教会も亀足別教会も旭川教会も素晴らしいですね。福音を語りましょう。福音の流れに行きましょう。すでにもう神様はこの世界を愛で包み込んでいてくださる。すべての人をもう救いの中に入れてくださっているんですから、ね、昨日ちょっと話しましたけれども、震災で亡くなった方、私は当然それらの方々びっくりしてですね、いきなりそんなことがあって悔しかったでしょうですね。で悲しかった、痛かって、でもちゃんと、いや苦しかったねって今神様のところでですね、恵みを受けておられるって私は信じるんですね。だから何があっても大丈夫、何があっても全てを益としてくださる神様、素晴らしい神様です。福音を述べ伝えましょう、はい、お祈りをいたします。神様、素晴らしい恵みを感謝いたします。私たちを愛で包み込んでいてくださり、救い、そしてその福音の中に生かしてくださっていることを感謝をいたします。この世は福音の流れが覆っています。その流れの中に私たちは今生きています。そして流れが私たちに流れ込み、そして私たちの口を通して出ていく、本当に素晴らしい、本当に感動的な、本当に光栄な生き方へと導かれ、いやすでにその中に入れられていることを感謝をいたします。神様、私たちがここにいます。どうかあなたの愛を伝えるために私たちを用いてくださるようにお願いをいたします。札幌教会をイエスキリスト教会の皆において祝福いたします。あなたの恵みを豊かに注いでくださるようにお願いをいたします。古川先生を中心とし、また久保木先生、また信徒の方々一同、聖霊によって満たしてくださり、あなたの愛に満たしてくださり、福音宣教の器として用いてくださるようにお願いをいたします。神足別教会をイエスキリストの皆において祝福いたします。天下の恵みを豊かに注いでください。今無牧の状況でありますけれども、あなたがいつも恵みを注いでくださっていることを感謝をいたします。信徒の方々なおも、信仰の喜びに満たしてくださり、あなたの福音に満たしてくださり、喜びを明かしする教会としてこれからも守り用いてくださるようにお願いをいたします。旭川教会をイエスキリストの御名において祝福いたします。天からの恵みを豊かに注いでください。という素晴らしい宣教の働き、また愛の働きをされている教会であります。後藤先生をはじめスタッフの方々一人一人を聖霊によって満たしてくださり、どうかこの旭川教会によってこの旭川の全域を祝福してくださるようにお願いをいたします。私たちのナザレン教団をどうか祝福してください。そしてあなたの宣教の器として、この日本の宣教のために、世界の宣教のために、福音を述べ伝えるためにこれからも用いてくださるようにお願いをいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。